2の2。どのくらいの間、私は身動きもしないでじっと見つめていたか、自分にもわからなかったが、しまいに馬蹄が私の馬の手綱をつかんで、病気ではないかと聞いたので、ようよう我に返ったのである。私は馬から転げ落ちんばかりに、ほとんど失神したようになって、ペリティの店へ飛び込んで、シェリーブランデーを一杯飲んだ。店のうちには、二組か三組の客がカフェへのテーブルを囲んで、その日の出来事を論じていた。この場合、彼らの愚にもつかない話の方が、私には宗教の医者などよりも大いなる医者になるので、一も二もなく、その会話の渦中に投じて、喋ったり、笑ったり、鏡の中へ死骸のように青く歪んで映った人の顔にふざけたりしたので、三、四人の男は呆れて私の態度を眺めていたが、結局、あまりにブランデーを飲みすぎたせいだろうと思ったらしく、いい加減にあしらって、私をのけものにしようとしたが、私は動かなかった。なぜと言って、その時の私は、日が暮れて怖くなったので、夕飯の仲間へ飛び込んでくる子供のように、自分の仲間が欲しかったからであった。それから私は、10分間ぐらいも雑談していたに相違なかったが、その時の私には、その10分間ほどが実に限りもなく長いように思われた。そのうちに、外で私を呼んでいるキッティの声がはっきりと聞こえたかと思うと、続いて彼女が店の中へ入ってきて、私が婚約者としての義務を甚だ怠っているということを婉曲に詰問しようとした。私の目の前には何か得体の知れないものがあって、彼女を遮ってしまった。まあ、ジャック、とキッティは怒鳴った。何をしていたんです？どうしたんです？あなたはご病気ですか？こうなると、嘘を教えられたようなもので、昨日の日光が私には少し強すぎたと答えたが、あいにく今は4月の曇った日の午後5時近くであった上に、今日はほとんど日光を見なかったことに気がついたので、なんとかそれをごまかそうとしたが、キッティは真っ赤になって外へ出て行ってしまったので、私は他の連中の微笑に送られながら、悲観の体で彼女の後について出た。私は何と言ったか忘れてしまったが、どうも気分が悪いからというようなことで、二言三言言い訳をした後、一人でもっと乗り回るというキッティを残して、自分だけは静かに馬を歩ませてホテルに帰った。自分の部屋に腰を下ろして、私は冷静にこの出来事を考えようとした。ここに私という人間がある。それはテオパルド・ジャック・パンセイという男で、1885年度の教養のあるベンガル州の文官で、自分では心身ともに健全だと思っている。その私が、しかも婚約者の傍らで、8ヶ月以前に死んで葬られた一夫人の幻影に悩まされたというのは、実に私としては考えうべからざる事実であった。キッティと私とがハミルトンの店を出た時には、私はウェシントン夫人のことを何事も考えていなかった。ペリティの店の向こう側には見渡す限り塀があるばかりで、極めて平平凡々な場所であった。おまけに白昼で、道には往来の人がいっぱいであった。 しかもそこには常識と自然律とに全然反対に墓から出た一つの顔が現れたのであった。キッティのアラビア馬がその人力車を突き抜けていってしまったので、誰かウェッシントン夫人に生き写しの夫人がその人力車と黒と白の法被を着たクーリーを雇ったのであってくれればいいがと思った最初の希望は外れた。私は幾度かいろいろに考えを立て直してみたが、結局それは徒労と絶望に終わった。あの声はどうしても妖怪変化の声とは考えられなかった。最初、私はすべてをキッティに打ち明けた上で、その場で彼女に結婚するように哀願して、彼女の抱擁によって人力車の幻影を防ごうと考えた。卑怯と私は自分に反駁した。人力車の幻影などは人間に階段的錯覚性があることを説明するに過ぎない。男や女の幽霊を見るということはあり得るかもしれないが、人力車やクーリーの幽霊を見るなどという、そんなバカバカしいことがあってたまるものか。まあ、丘に住む人間の幽霊とでも言うのだろう。次の朝、私は昨日午後における自分の常軌を逸した行為を許してくれるようにと、キッティのところへ謝罪の手紙を送った。しかも私の女神はまだ怒っていたので、私が自身に出頭して謝罪しなければならない羽目になった。私はゆうべ徹夜で自分の秘策について考えていたので、消化不良から来た急性の心悸亢進のためにとんだ失礼をしましたとまことしやかに弁解したので、キッティのご機嫌も治って、その日の午後に二人はまた馬の靴輪を並べて外出したが、私の最初の嘘はやはり二人の心になんとなく溝を作ってしまった。彼女はしきりにジャッコの周りを馬で回りたいと言ったが、私は夕べ以来まだぼんやりしている頭で、それに弱く反対して、オブザーバトリーの丘か、樹洞か、ボイル・ローグング街道を行こうと言い出すと、それがまたキッティの怒りに触れてしまったので、私はこの以上の誤解を招いては大変だと思って、その言うがままに、初田・志村の方角へ向かった。私たちは、道の大部分を歩いて、それから尼寺の下の1マイルばかりは馬をゆるく走らせて、サンジョリー貯水場のほとりの平坦な一筋道に出るのが習慣になっていた。ややもすればたちの悪い私たちの馬は駆け出そうとするので、坂道の上に近づくと私の心臓の動悸はいよいよ激しくなってきた。この午後から私の心はウェッシントン夫人のことで常にいっぱいになっていたので、ジャッコの道の至るところがその昔ウェッシントン夫人と二人で歩いたり話したりして通ったことを私に思い出させた。思い出は道端の石ころにも満ちている。雨に水かさを増した早瀬も不倫の物語を笑うように流れている。風も私の耳のそばで私たちの不義を大きく囃し立てていた。平地の中央で男の人たちが夫人の1マイル競争に応援している声が、なんとなく恐ろしい事件が待ち構えているように感じさせた。人力車は1台も見えなかった。と思う途端に、8ヶ月と2週間以前に見たものと全く同一の黒と白の法被を着た4人のクーリーと 黄色い鏡板の人力車と金髪の女の頭が現れた。その一瞬間、私はキッティも私と同じものを見たに相違ないと思った。なぜならば、私たちは不思議にもすべてのことに共鳴していたからである。しかし、彼女の次の言葉で私はほっとした。誰もいないわね。さあ、ジャック、貯水場の建物のところまで二人で競争しましょう。彼女の小賢しいアラビア馬は飛鳥のごとくに駆け出したので、私の騎兵用軍馬もすぐに後から続いた。そうしてこの順序で私たちは馬を崖の上に駆け上らせた。すると50ヤードばかりの眼前に例の人力車が現れた。はっと思って私は手綱を引いて馬を少しく後ずさりさせると、人力車は道の真ん中に立ちふさがった。しかも今度もまたキッティの馬はその人力車を突き抜けていってしまったので、私の馬もその後に続いた。ジャック、ジャック、あなた、どうぞ私を堪忍してくださいよ、という声が私の耳へむせび泣くように響いたかと思うと、すぐにまた、みんな思い違いです、まったく思い違いです、という声が聞こえた。私はまるで物に憑かれた人間のように馬に拍車を当てた。そうして貯水場の建物の方へ顔を向けると、黒と白のはっぺが執念深く灰色の丘のそばに私を待っていた。私が今聞いたばかりのあの言葉が風とともに人をあざけるように響いてきた。キッティは私がそれから急に黙ってしまったのを見てしきりにからかっていた。それまでの私は口から出まかせにしゃべっていたが、その後は自分の命を失わないようにするために私はしゃべることができなくなったのである。私はサンジョリーから帰って、それからお寺へ運ばれるまで、なるべく口を閉じてしまうようになった。